さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一光着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さん、真夏の京都本当に暑いですね。祇園祭りも終わり、8月の放送です、ね、残念ながらコロナの感染者も増えている様子ですが、皆様ね、引き続き自衛なさりながら安全にお過ごしくださいね。そんな中、今年は吹奏楽コンクールも有観客で行われ、続々嬉しい報告もね、生徒さんや保護者、それから顧問の先生からいただき、無事演奏できたことを嬉しく思っています。さて、本日は素敵なゲストをお招きいたしました。映画監督の谷真一さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いいたします。もうなんかずっと早速手話でこう通訳をしていただいていて皆さんね、多分見てここね、今日ストリーミング放送されているので見られていると思いますよ、ね、はい。で、ね、なんかね、こう谷監督は3月にね、はい、ゲスト出演していただきました。
あの
俳優の栗塚朝日さん、それから岡田芳美さんがね、はい、出て、いらっしゃる映画、ヒゲの校長の監督をされていて、はい、3月の際はクラウドファンディングを、ね、募っていらして、 そうです、その後どうなりました、クラファン。
そうでしたね、はい、あれちょうどクラウドファンがやってて、はい、4月ね、もうなかなか途中まで行かなかったんですけども、これ難しいかなと思ってたんですが、
うんうん
うんうん、最後の2日ぐらいで急にぐわっと伸びて、クラウドファンディング最終的には突破して、ね、ありがたいことに500万の設定が590万、うんうん、まあ、600万ぐらい近く、
すごいですね。
ね、ありがたい、みんなびっくりしててね、
すごい最後のラストスパートが、
ラストスパートですよね、皆さんすごい
熱い気持ちが伝わってって感じですよね、はい、
でその突破の時ってちょうどね、うんうん、お芝居の練習、映画の中でね、劇中劇があるんですけど、はいはいはい、そこの練習をみんなでしてる時に突破したんで、はい、もうみんな一斉にわー突破したってすごいね、一緒に共有できましたね。
そうですね、もうそれはちょっとみんな感無量です ね、
ですね、
よしって感じですよね。
そうなんですよ、
ちょっともうこうやる気にもこう公開にもすごい弾みがつきますよ ね、
そうですね、
役者さんもスタッフさんもちょっとね、はい、こう起爆剤にもう一回なるっていう感じ
で、ね、ありましたね、大いになりましたね、みんなの気持ちがこう一つにギュッと、ね、なるというか、こう盛り上がりましたね。
素晴らしい。こう映画の方はどうなりました。
映画の方もね、うん、あれ、あの時ね、うん、ちょうどコロナで撮影が中止になって、やっと4月から再開して、
なんか桜待ってんねって言ってまし
たよ。撮影監督のね、ジョアンさんが桜をね、
言ってた言ってた、
あの一人でも撮りに行って
桜町や言って、
そうなんです、桂川の方にね、桜撮りに行ってね、
そう、なんかそのあのあとね、こう滋賀県のボリューズ学園に、あの私も見学に伺わさせていただい て、ね、なんかあの教育会館っていうところをね、使用されて、はい、ボリューズ建築のあのね、はい、ボリューズ学園自体がすごく素敵な建物なんだけれども、あの教育会館っていうのは、あの映画の設定とすごく時代的にもこうマッチしてっていう感じだと思ったんですけど、
古いところで実際にそのヘレン・ケラーさんが来て講演したという、
本当ですか、はい、もうすごいですね、いやなんか皆さんウォーターですよ、ヘレン・ケラーといえばって
そう
でしょ、そうです、なんかそうなんですよ、だから、いやでもなんかもう本当に物語の中の偉人の人物みたいなのにね、思ってた人が、はい、あの場所でかつって、ね、講演をしてくださったっていうことですよ ね、
なんかね、そういう意味では何かこう不思議なご縁というか、うんうん、
いや
力をもらいますよね。
いやすごいですね、なんかこう、なんていうの、その古の時代からこうね、つながってるじゃないですか、このヒゲの校長のテーマと、
ね、
ヘレン・ケラーさんともそうだしっていう感じで、
映画の中でもヘレン・ケラーさん出て、ね、本人は出てこないですけど一応話では出てくるので、余裕があればね、ヘレン・ケラーさん誰か出てほしかったんですけどね、
もうなんかこう情報を下ろしてきてもらってって感じ で、 でもすごいですよね、素晴らしいですよ ね、
ね、
もう建築も素晴らしいし、こう役者もみんな何人のエキストラでした、あれすごかったですよ ね、
エキストラ全部 で、 でも50人超えて100人近かったですよね、
でしたよね、なんかもう皆さん、はい、あの当時の衣装に身を包まれて、
皆さんね、着物着ていただいてね、
わいわいがやがやと待たれてる様子とかをなんか私もこう目の当たりさせてもらって
あれどうでしたか、見学していただいて。
いやもうなんかね、ドキドキしようでなんかほら音楽家なんで、はい、もうみんな変な音鳴らさんと言ってやったら、チャーリーンでラインとかなって
る
の
か
してなんかそれも
着信が、ね、
なんかやっぱりたくさんこう、ね、参加されてるこう人たちならではだなとか思ったし、はい、 そうね、そういったこともなんか指示をされながら、はい、みんなでこういい映画作ろうねっていう感じになってるのがすごく素敵だなって、それも思って、うん、 て、
そうですね、
でこう舞台上ではやっぱりメインのキャストの方たちがやっぱ白紙の演技されていて、はい、なんかもうスタッフさんもすごい一生懸命、もうなんていうのか、ワンシーンワンシーンをすごく一生懸命撮ろうとされてる姿を、はい、なんかトリップした感じ、あの時代
に、
ね、あんな感じの中でこう見せてもらえて、私もすごい楽しい、なんかいいところに来させていただいたなって。
そうですね、いい場面でこう、ね、はい、お越しいただいたなと思って、あの、ね、普通なかなか映画って
稽古
を繰り返ししないんですけど、あれはね、はい、劇の映画の中の劇舞台を、ね、再現してたの で、
そうです、ね、
劇を繰り返し練習してたので、繰り返し劇練習してたので、
ほんまになんか劇を行動の、
ね、
なんか
本番を見てた
よって感じで、そうなんですよね。ではではちょっと後半にね、その内容などもお届けしたいと思うんですけれども、はい、はい、本日お届けします楽曲は映画ミッションよりエンニオ・モリコーネのガブリエルのオーボエです。ガブリエルのオーボエはね、宣教師だったガブリエルが18世紀現在のパラグアイにキリスト教の布教に従事する中で、先住民グアラニー族へのキリスト教布教に従事するイエス、宣教師たちの生き方、彼らの理想と植民地社会の現地や、現実や、あの政治権力者の思惑との葛藤の中、こうした中、宣教師として現地に送り込まれたガブリエル神父は、音楽を共通の言葉としてグアラニーの心をね、使っていくっていう映画なんですけれども、その宣教師がね、ガブリエルが演奏するのがこのガブリエルのオーボエです。本日は私、山村ゆかりのピッコロ、中村和恵のピッコロでお届け、ピアノでお届けいたします。森光音作曲、ガブリエルのオーボエをお届けいたしました。時代の背景、世相と相入れることができないことで葛藤が生まれるというのは、ヒゲの校長のテーマにも似ていますよ ね。谷さん、こう今一度こう、ね、どういう映画かというのを、ちょっとリスナーの方に簡潔にちょっと、ね、はい、お知らせいただきたいんですけれども、
はい、じゃあ簡単にお話しすると、うんうん、大正時代から昭和の最初の頃ですね、うん、あの手話ってもう前からあったんですけど、その頃は口話教育ですね、うんうん、口の読み取りをして声を出す練習をしなさいということで手話を禁止されたんですね、うんうん、その時に大阪のろ学校の高橋校長、第6代校長なんですけど、うん、いや手話もいると、講話もいるけど手話も大事ということで守っていくっていう、そこでいろいろ講話派とね、こうやり取り、激しいやり取りがあるんですけど、最終的になんとか今に残っていくっていうお話ですね。ちょっと走りすぎました、ね、
いやいや、もうでも大事な映画で、私があのボリーズ建築でのくだり、あんだけ熱いくだりを言ったので、もう皆さんにこれを見に行ってもらいたいという熱い気持ちがですね、どんな映画かっていうのを伝えてくる。でその谷監督はね、そのろう者の方 の、 その手話を題材とした映画をよくね、撮ってらっしゃる、はい、あの関わってらっしゃるんですけど、そもそも の、 その、 あの谷先生のきっかけっていうのはどういう、もともと演劇が好きな、ね、演劇少年だったんですよね。
そうですね、はい、で途中で ですね、大学出て、僕看護学校、今看護師なんですけど看護学生してるくらいですかね、その時にそのローの人と一緒にやってる劇団から声かけられて、はい、ちょっとやってほしいと。
なるほど。
その時は声だけでいいからということで、うんうん、手話を禁止する、ちょうどない話ですけど、手話を禁止する先生の役で声だけで参加して、
はい、
その後ちょっと手話のセリフあるけどやってみるということで、だんだん手話のセリフが増えていきました。そこでこれは通じないとやばいということで頑張って手話を覚えましたね、はい、そこからね。
あ、はい、なるほど。でもやっぱ奥深い世界で、なんか国際手話っていうのがさっきあるって、なんか日本語だけじゃないんです、
そうですよね、
もちろん他の言語ももちろんあるんだけれども、はい、すごいですね、もう奥の深い世界でって感じで、
その音声もね、いろんな言葉があるみたいに、うん、手話も、はい、日本とかあとアメリカとかね、外国にもあるし、
はい、
日本は日本の中でも京都の手話とか、うん、東京の手話とか、方言みたいなのもまたあるんですよ。
知らなかった。
あんま知られてないですけどね、
方言って。
手話も方言もあるし、
いつかなんかほらオリンピックで出たらめやったって手話の話とかあったじゃないですか。
あれにあんなこともありましたよね。そんな変なニュースもありましたけども、
いやでも すごいなと思ってこう、世界的なニュースだったじゃないですか。そうです、しかも
ね、なりましたね。
では
い、うん、あとあんまり知られてないですけど、うん、その方言もあるし、若い人と年いった方の手話もまたちょっと違うんですよ、はい、僕らの言葉と一緒で、若者手話とかワイとワイでやばいとか、こうやって、
うんうんうん、
ね、やとやでやばいとかやるんですけど、
流行り言葉だったり、
流行り言葉ね、うん、年いってる人はそんなことはね、もちろん知らないし使わないんで、本当に言葉として生きてるというか変わっていくし、
はいはい、
新しい手話もどんどん出てくるしということで、本当に手話って魅力的というかね、奥深いですよね。
でもすごいですよね、こう演劇青年だった、はい、ね、高校生とか大学の時ももうすでに演劇部とかされてたんですよね、
はい、
でそれで看護師になられて、
はい、
なんかその演技が好きっていうことと、はい、あの看護とかその、ね、その医療の世界と、はい、なんかすごいマッチしてるじゃないですか、今されてることが。
そうですね、
すごい面白い運命っていうか巡り合わせだなって、そうですね、そうなるようになってるってことってあるじゃないですか、
山
田って。だからすごい谷さんさ、こう谷先生のその人生とかをね、こうプロフィールとか話してて、はい、なんか不思議とマッチしていってらっしゃるっていうのが、
たまたまね、流れていったらそこにたどり着いたんですけども、
はい、
ね、だから手話も最初やるつもりは全然なくて、うんうん、テレビドラマで手話を見ててもあんまり魅力は惹かれなかったんですけど、はいはい、実際に舞台で生の手話を見ると、
はい、
あ、本物の手話ってこんなにすごいんだなって一遍に虜になりましたね。
なんかそれこそ外国語として話せたらいいなってやっぱり思っちゃいますよね、はい、
そうです
よね、もっとコミュニケーション取れるのにとかね、
は
い、なんか素直にそう思うっていうかね、はい、ではお話は尽きないのですが、お時間がやってまいりました、はい、本日お届けしました森光年の楽曲など、また私の YouTube チャンネルでお届けする予定です。皆さん、チャンネル登録、高評価ボタンなどいただけますと嬉しいです。そして映画ヒゲの校長の公開も心待ちにしています。皆さん行きましょうね。はい、この番組は株式会社IKKO着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。